はフランスはパリと電話をつなぎます。ジューンブライドの6月、先週ご紹介しましたハワイと同じくこの時期ウェディングやハネムーンで人気のフランス、パリ。私も昔からずっと憧れていて、新婚旅行はパリに行きたいと勝手に決めていました。お話を伺うフラワーレポーターはパリに住んで22年、現地でウェディングコーディネーターをされている八塚和子さんです。ボンジュール。
ボンジュール。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
八塚さん、今どちらにいらっしゃいますか？
私はパリの今自宅におります。自宅兼事務所でございます。
あ、そうですか。
はい、
今そちらはお時間何時でしょうか？
そうですね、午前9時10分ぐらいです。
今日の天気はどうですか？
そうですね、ちょっと今一つですが明るい太陽は、ちょっと今日は望めないようですけども。残念ながら
この季節はパリはどんな気温だったり季節なんでしょうか？
そうですね、基本的にはもう5月からずっと9月ぐらいまでは一番最高のお天気なんですね。例えば日の出はもう6時前、6時15分前ぐらいですし、10時過ぎてもまだ明るいぐらいですけれども、でも今年はフランス全体なんですけども、とても水不足で3ヶ月ぐらい雨が降ってない地方がたくさんありまして、芝生もグリーンではなく茶色だったり、牧草、牧草が生えなくて、遊牧の農場の人たちは困っていたりとかいうのですが、ですからここ1週間ぐらいちょっと下り雨が多くなりまして、
そう、恵みの雨となって、いるんですね。
はい、
さあパリというとね、とっても素敵なやっぱりイメージがあるんですけれども、そのパリでウェディングコーディネーターをされていらっしゃるということなんですが、具体的には、普段どういったお仕事をされてるんでしょうか？
そうですね、日本のリジェンシンさんとご一緒に、そうですね、パリはじめパリの近郊のお城、例えば連役城とか、連役城、そう、サントニー城とかですね、そちらですとか、あとプロバ、今バラの季節ですけれども、そちらにはユネスコの指定されている、町全体が指定されているプロバンという町なんですが、その中でも私たちが挙式を再行しているのは、プライベートの中でも建造物に指定されている唯一のところで、もうその庭園にはバラが咲き乱れているという、バラがあふれる町ですね。10月末まで。
いいですね。
そういうところですとか、そうですね、あとはサントニー城、こちらもどちらも1時間ぐらいなんですが、19世紀ぐらいの、あと比較的新しいところですが、そちらの庭園で馬車で挙式をしたいですとかね。
例えばそういったプロバンとかでの挙式というのは、
はい、
どういった感じ、どういったところに魅力があるんですかね？
そうですね、やっぱりフランス全体、パリも離れたところですけれども、やっぱり時間がゆっくり流れていきますよね。今特に日が暮れるのがとっても遅いですので、ゆっくりと楽しめますよね。大体お食事は8時ぐらいから始まって、夕食ゆっくりですとか、あと今週、週末には中世の時代祭りというのも盛大に一番開催されまして、村の人たち、村というか町ですけれどもね、もう2000人ぐらいの人たちがそれぞれ中世の衣装を着て、それこそスペクタクルがたくさんあるんですね。高台ですとか、あと夜のノクチューンの祭典ですとか、
はい、
ですから一番いろんなイベントがある季節でもございますね。
じゃあそういう観光しながら、やっぱりこの時期にウェディングというのは素敵ですよね。
そうですね、皆さんハネムーンを兼ねていらっしゃいますので、
やはりそういった郊外の方が人気なんですかね。パリでウェディングという方もいらっしゃいます？
そうですね、リージェンシンさんというのは個別、各カップル様ごとのご要望を聞いての、すべての個別のプログラムを組ませていただきますので、パリだけではなくて、最近は皆さん慣れていらっしゃる方ですとか、以前にこちらに住まれていた方、お仕事いらした方っていうのも随分いらっしゃいますので、そういう方は そうですね、
うん、
違うまた14世紀のシャトーですとか、あの連略城15世紀のシャトーですとか、
うん、
あとあのワイン畑の中のある11世紀に建てられたシャトーですとか、
うん、
皆さんそういうところに行かれて、あのそうですね、またモンサンミシェルですとか、
うん、
一泊ですぐ行かれてるっていうのではなく、私どもは200ぐらいゆっくりしていただいて、はい、そして、まあ、フランスの時間に沿って楽しんでいただきたいというのが、その国のリズムに、あのゆっくりと、まあ、日頃皆様仕事を忙しくしてらっしゃる方ですのでね、していただきたいと思って。
まあ、時間の流れもね、もちろん違うでしょうし、風景が全然ね、はい、例えば日本と比べてもきっとね違いますから、
そうですね、
またね違ったウェディングになりそうですよね。
そうですね、あのフランスはパリもちろんそうですけども、
はい、
どこをとってももう皆さん本当に美しい街だと、
うん、
まず一番の感想はそうおっしゃいますね。
日本人のカップルの方って多いですか？
そうですね、はい、あのずいぶんいらっしゃいますよ。
うん、
はい、
やはりじゃあゆかりがある方が多いんですかね、パリにもともとゆかりがある。
うん、あの実は昨日もあの、はい、パリで景色をいたしまして、その後フォトツアーもあのご参列者のご家族の様もいらっしゃいましたが、
ええ、
あのその方たちは初めてでしたね、
うん、
でも皆さんおっしゃるのは、はい、もう小さい、特にもちろん神父様ですけども、うん、小さい時からの夢でしたっていう方がとても多いですね。
なんかやっぱりこう憧れの街だったり、ロマンチックでね、恋人たちの街みたいなイメージがありますもんね、パリってね。
そうですね、どこを見てもカップルはやはり多い街ですね。
そうですか。今パリで最も人気のウェディングスタイルというとどういう形になりますかね？
そうですね、まあ、パリを中心になさる方もいらっしゃいますけども、
はい、
どんどん今はあの旅慣れてきていらっしゃいますので、
うん、
TJB もしくは私どもがお車を送ったりとか、
はい、
皆様がこう地方に行かれて、
うん、
そこでゆっくりなさってっていう、以前はパリ近郊がとっても多かったですけども、今
は
もう、
はい、
プロヴァンスの方にも皆様行くようになられましたね。
ちょっとそうか、
そしてご自分たちでもいろんなところを移動なさると思いますね、はい、モンサンミシェルですとか、はい、
どういったところがハネムーンの人気スポットなんですかね？
そうですね、
はい、
やはり皆さんモンサンミシェルは外されないようですね。
あ、なるほど、
やっぱりあの 羊が いるところの後ろにモンサンミシェル見たときは皆様感激なさいますね。
もうすごい風景が広がってるんでしょうね。
はい、まさに非日常の光景ですよね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、これから
ぜひ出してください。
行きたいですね、本当に憧れの地なんですけど。ウェディングですとかね、あ、行ったことないんですよ、はい、パリには。
ぜひぜひご案内いたします。
いや、行ってみたいですね、本当に。
はい、
まあ、でもウェディング、ハネムーンに限らずにパリに、ね、行かれたいという方、ヨーロッパに憧れているという方いらっしゃると思うんですが、これからの時期おすすめの、先ほど、ね、時代祭のお話を伺いましたが、
はい、
パリのおすすめのスポットですとか、その他のイベントってありますか？
そうですね、6月はもうイベントばかりですね。例えばあの、はい、今季節が一番いいところです、
うん、
来週でしょうか、あの街中が音楽であふれるという音楽祭も開催されますし、
はい、
その日っていうのはもう皆さん誰もが、路上をはじめいろんなところであの演奏をしてもいいとい う、 もう教会ですとか、
はい、
カフェですとかもあふれますね。
あ、そうですか、
では
街を歩いてるだけでもいろんな音が聞こえてきて楽しめると。
パリはそういうところですね、あとお天気が良くなると皆様も街がピクニック状態になりますので。
ああ、そうですか、
はい、あの公園ですとか、あとセーヌの、はい、セーヌは建物がないですので視界が開けていますので、そうしますと日没が真正面に見えるんですね、
はい、
そうすると橋の上で皆さんも音楽をやったりですとか、あの皆さん持ち寄ったりですとか、もう皆さんピクニック状態です。
あ、でも楽しそうでいいですね、素敵ですね。
そうです ね、 毎日が、はい、
うん、
発見が多い街です、
はい、さあ今日は素敵な情報を届けていただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそ。
今日のフラワーレポーターはフランスパリから八塚和子さんでした。